ペンテコステ礼拝を前にして梅雨入り宣言が出されて、本当に今年は何なんだろうと非常に戸惑っています。ペンテコステ礼拝で梅雨に入っていて、しかもまだストーブ片付けていない。イースター礼拝の時は結構たくさんの人も来るし、寒い可能性があるからと、だいたい例年イースター礼拝まではストーブは置いておきます。今年は5月の親睦会の時にもしかしたら少し寒いかもしれないという予報があったので、親睦会の時も置いていたら片付けるタイミングを失ってしまった。そう考えると、いや今年5月らしい、爽やかな晴れた日っていうのがほとんどなかったんじゃないかと。そして梅雨に入っている。ですから体の不調、驚かしい、天候もおかしいし、ちょっと体調おかしいというそういう方、そう多いんじゃないかなと思わされます。ですから私もなんかペンテコステを迎えたという、なんかそういう意識がどうもなんか微妙な思いがします。今日の聖書の箇所の中で、肉の望むことは御霊に逆らい書かれてあるんですが、ただ体の不調を覚えている、休みたいなとか気力が湧かないな、いやそういう思いを持っちゃいけないんだ、これは御霊に逆らうことなんだ、ここの肉というのはそういうことではない。確かに聖書の肉という言葉に肉体という意味はあるんです。しかしここはパウロは御霊に逆らう人間的な力であるとか、この世の法則であるとか、そうしたことを肉と表現しています。私たちの肉体は神様が与えてくださったもの、神様の栄光を表す素晴らしい神の宮と私たちはされている。その肉体をいたわり休むということを、それは御霊に反することではない。むしろ、いやそうではないんだ、休んではいけない、ここで頑張らないといけないと、これ人間的なこの世的な頑張りをするということがかえって御霊に逆らうということがあるんです。それはペンテコステの時に弟子たちが、いやもう御霊をいただかなければならない、なんとかイエス様の復活を伝えなければならないと、頑張って祈ったという、そういうことではない。そうしてなんとかあなた方、自分たちがイエス様を十字架にかけたことを認めてペンで、そして洗礼を受けなさいと強制して、そういう力で御霊を受けたのではない。もうペテロもヨハネも、いやこんな十字架前にイエス様を裏切った私たちがどのようにしたら聖霊をいただくことができるでしょうか、ただ待ち望みなさい。それを聞いた多くの3000人の人たちも、もうどうしていいか分からなくて、私たちはどうしたらいいでしょう、もうどうしようもないんですと。だから聖霊を受けなさいと。そして聖霊によって歩みなさい。この肉の望み、自分のうちにある肉のその働きは何なんだろうかと、そのことを知るために、この御霊によって歩むということを私たちはもっとここから知る必要があると思います。16節に私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありませんと記されています。御霊によってというのは、御霊に頼って、御霊の指導に従ってという意味です。そして御霊は聖書の言葉を通して私たちに働きかけてきます。ですから御霊によって歩むと言われたら、私たちは御言葉を聞いて、この御言葉 に従う御言葉の指導をいただく、まあ、もちろんこれでいいんですけども、ところがそこで間違って捉える、肉の思いがムクムクムクっと出てくる、御言葉に従わなければならない、こう書いてあるんだからこうしましょう、しなければならない、しましょう、自由がなくなる、自分を縛りつける、そういう思いが出てくる。でそして御霊に頼るということがどっかに行ってしまって、自分の頑張りで御言葉が実現するようにできない、祈らなければ頼っているようで、真ん中その芯は自分の何をした、それが自分の基準になっているということがないでしょうか。御言葉に従う、これがどういうことなのか。御言葉の通りに生きる。でも御言葉というのはそもそも何なのか。聖霊が語るその御言葉はイエス・キリストが救いです。その救いの事実はイエス・キリストが私たちが全うできなかった律法のすべてを十字架と復活によって成し遂げてくださいましたという事実です。この事実に生きる。イエス様が全部成し遂げられたのです。ものすごくざっくばらんに言ってしまうと、イエス様が全部成し遂げられたので、私の成し遂げることは微塵も残ってないはずです。イエス様成し遂げられました。でも私もなんかちょっと残ってるの何かっていうの、残ってるものは何もありません。あなたの罪は何にも残ってません。あの十字架で全て終わったのです。その事実が御言葉です。ですから御言葉に従うというのは、許されてるんだ、救われてるんだ、感謝だ、喜びだ、ここに従う。もうたくさんそうじゃないという肉の思いが出てきます。いや、なんか足らないじゃないか、そうは言っても自分はそこからそこ離れてるんじゃないか、だからこそ祈って御霊を求めて、いや本当に生まれながらの私はそうではないし、そのことも納得できないし、またそうじゃない生き方、つまり全うされていないという事実にどうしても引っ張られてしまいます。生まれながらの肉は納得できないんです。頭では分かってます。自分ではそんなできようがないと思います。ところがしてしまうんです。むしろしてしまうというのもしたいんです。自分が何かした、成し遂げた、それで自分だと、やっぱり神様ではなく御霊ではなく自分だと、やっぱり自分が真ん中にいると、そこでハッと気がついて、そうじゃないということ、その御霊によってどうぞあなたこそ本当に主です、私が主ではないですと、もう徹底的に示してくださいと、そのような生き方が御霊によって歩む。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありませんということなんです。まあ、例えば互いに愛し合いなさいと聖書に書かれてあります。そうすると愛せない自分は御霊に逆らっている、愛することができるように助けてくださいと御霊に頼って祈っている。ところがそう祈った後で、よし祈ったから御霊は力を与えてくださって、私を愛するようにできしてくださるだろう。ところがやっぱり自分で努力して、愛そう愛そう、愛せないなんてそれはあってはいけない、愛そう、やっぱり自分の肉の思いの真ん中にいる、御霊の指導 愛し合いなさい、その指導に従っているんだと私は思い込んでいるけども、愛さなければあなたはいけないんだよ。愛さないものは神の子じゃないよという、実はそこで自分の律法を作ってるんですね。結局自分の行いによって自分を義としている。肉の思いというのはこのようになかなか判断が難しい。いや、生まれながらの、もう肉によって生きていた私はそれを見極めて、これは肉だとそのように自分で捨てていくということはできない、まあ、できないからこそイエス様が十字架にかかってくださったんだと、そこで気づいて、ああもう私はそういう自分をもう完全に出して脱ぎ捨てて、あなたにただあなただけに満たされていくということさえ、そうだできないのだ主よ、そんな私を愛してくださって、そこから御霊の働きが始まるんです。御霊によって導かれる人はどんな時でも神様にとにかく立ち返っていく。そうでなくて自分に立ち返ってしまう、これが肉の働き。助けてください、守ってくださいって言いながら、よし頑張るぞと自分に立ち返る、それを放棄してどこまでも立ち返るべきお方は神様だ。愛し合いなさいと語られても愛することができません。しかしそんな私であることをご存知で、あなたは十字架にかかってくださった。なんと本当にその愛し合いなさいというその愛は深く、全く欠けもなく、しかも永遠に続くものであろうか、